それでは、ラスト、三つ。ちょっとじゃあ順番、入れ替えましょうか。富士宮さん最初、俺二番目、くだらせ最後。
はいはい。
でいこうかね。
レプさん36メートルのスクリーンですよ。わかんないでしょ ?36 メートルって
言われて。想像できんよなぁ。さあ、それではじゃあ、藤宮さんから一つ、
はい。
今年の一つ何か。
私の中では全然今年のっていう感じじゃない話題になっちゃうかもしれないんですけど、
うんうん、
生草さんに話が聞きたかったので、ねじ込む話題として、
お
音声合成ソフトの話がしたいな。
ピンときたぞ。おピンときた。うん
ね、まあ、私はニコニコ動画にカバー動画上げるためとしてボーカロイドと歌うは触ってるんですけど、
うんうん、
まあそれでなんかボーカロイド発表されたじゃないですか。
そうですね。
何でしたっけ。
それこそそのまま夢見ネームで合ってなきゃ新しいやつは。
そうですね、多分そうだったと思うんですね。読み方もそのままだったと思うんですけど、
うん、ネムキュンがボカロになったよ、グドラ先生。
うん、そうなんですか。
そう、
ネムキュンがボーカロイドになったの。
うん、なんならもうむしろ昔からボーカロイドやってた、実は
ネムキュンが。
うん、
はい。
じゃあ何、ネムキュンは死んでんの。
いや、死んでない。概念みたいな存在ではないよ。
ああ
、
そう。
うん。生きてる。大丈夫、大丈夫。生きてる、生きてる。
あ、じゃあ、ネムキュンの声を、
うん。
いじれるんだ。
そう。
自分の歌わせたい歌を歌わせることができるわけだ。
うん。
そうですね。
うん。実は、その前に、はい、夢見ネム、その電波組でここ売れる前から、
うん、
名前出さないで、トネリオンだったかな。
そうです。
うん、トネリオンっていうソフトでネムキュンの声でもう先に出してたんだって。
ほう。
うん、で今回ボーカロイド正式に夢見ネムで出すので情報解禁っていうことで、実はあれ私の声でしたっていう。
へー。じゃあ、夢見ネム買わなくていいじゃないですか。トネ、ね、
うん。トネリオンは、その、まあ、言ったらネムキュンが、今ね、その喉を痛める原因になってあんまりやらなくなったんだけど、幼い声っていうか、まあ、萌えな声。
はい。
を、出したやつがトネリオンなのね。
はぁ。
うん。で、電波組の初期の曲は結構ネムキュンそういう歌い方させられてて、ちょっとワンポイントでそういうなんか萌えな声出してたんだけど、喉を痛めてたのよ、その都度。
あ、
で声出せなくなったりとかしてて、最近はねあまりその萌えな声出さなくなったんだよね。
うーん、
うん、なのでその萌えな声を出してた時のトネリオンと今回の夢見ネムは大人なネムの声なので使い分けてくださいって本人がツイートしてたよ。
おー、
うん、
なるほどね。
うん、
あ、レッツさんが貼ってくれたやつか。
買う？具体的にこれ買う？
いや、僕は買わないです。
クールやの、いつまでも。いつまでもクールやの、君は。
いや、あのね、ボーカロイドは、
うん、
まだ早いかなと思ってますね、自分で。
おう、早い。
うん、なんかいじるにはまだ早いかなと思ってますね。
ああ、なるほどな。
それこそね、レップさんとか、ね、うんうん、あと藤宮さんも、
ね、そうですね、
やってるから、僕は聞いて、あ、そういうことできるんだ、ね。レップさんもね、あの、音亀フェスとかやってましたし。
ああ、そうですね。
うん。ダンスとかしてたし。
ほら。
だからもうそういうこと、ああいうことできるんだなって、すごい面白そうだなと思うんですけど、うん、まだね、その、だろう。BTM って言うんですか？ あれね、まだちょっと、もうちょっと時間くださいみたいな。
消化するにはまだ、まだかかるか。
もうちょっと時間ください。なかなかね、難しい、うん。なんかね、あのスマホで、
うん、
スマホに、こう、すごい簡単に曲が作れるっていうので、ボーカロイドに歌わせることができるみたいな。
あ、なんか、ヤマハの、なんかありましたね。
そうそう、ヤマハのやつ。
うんうん、ありましたね。
そうそうそう。あれはね、結構いじったんですよ。
うんうん。
で、ああ、面白いなぁと思って。あの、ね、多分ね、もうちょいだと思う。
もうちょい。もうちょい。まだ、まだそこまで至らないけれども。
そうっすね。だから、夢見ねむ、トネリオンは、まだちょっと早い。うん、
まだ早いか。
まだ早い。
そっか。
申し訳なさす。
どっちかっていうと、やっぱり藤宮さんに僕らの生っぽい度を作ってもらう方が先かもしんないね、じゃあね。
う
ん。生っぽい度。すげえ名前だよな。生っぽい度って。
生っぽい。
うん。しかもこれ秋田弁で通じるしね。生っぽい度って。
生っぽい度じゃね。
私はね、中の人やってるんで、あとは生草さんとブータルさんの声さえ録音すれば。
そうだね。
なんかね、なんかこう、あの部分部分のやつだよね。ガーとか、アーとか。
はい。
あれでしょ、ね、あの、中国の発音みたいな、まあ、まあ、みたいなやつでしょ。
いい、ダオッチ、ダオッチ。
最初で習う、なんか。
うん。その部分だけ取れば、あと藤宮さんがこういろいろいじれる、
はい、もう歌わせることも喋らせることもできるんで、
どうする、俺らがおっぱいとかいう動画とか作られたら
ねえ、勝手にね、
ねえ、普段言わないおっぱいとか言われたら困るんだけど、ちょっと
あと、
うん、
今度収録するときに一人いなくなっても大丈夫
私が歌うで全部
って。そうそうそう。下がる全部。あと大事にし
て
といてって。
怖いなぁ。
そうですよね。
じゃあもう、放送も全部正直な話さ、俺参加しないけど俺喋ってたことになるみたいなことできるじゃんね。
できますよ。
怖い時代だね。
手間ですけどね。
ね
え。めっちゃ手間。だって、一セリフ喋らせるのもあれ相当でしょ？
ああ、
でも一セリフとかだったら、音さえ揃ってれば、そう、本人に似せるってなったら、でもやっぱ、すごい、大変だと思う。
ああ。
喋らせるだけだったら、そんなに手間じゃないです。
そうか、本人に似せると、その、発音の癖とか、
そうです、そうです。
音域とかね。
あるじゃないですか。
なるほど。じゃあ、うちらみたいな東北なまりとか大変だろうね。
だべよ、多分。
だな、これ。
いや
ー、藤宮さん、これ大変でねえか、ちょっと。
だべよ。
だべよ。
なじ
ょ、なじょならねえな。コインダバンダンダ。コインダバ大変なんだ。あー、わっぱがだな。
わっぱがしょうがこだ。
だな、ちょっと藤宮さん、無情報するども。
な
あ、これかなり無情報だな。
ああ、もう聞いても
わかんないです。そうね、ちょっと話戻りますけどね。あの、レプさんもリオン自体一度公式から見放された感があったらしいって。
ああ、そうなんだ。
嬉しいですね。なんかいろいろあったとは聞いてるんで。
泣いてる人もいました。
あ、そうですね。私の音源あります。
すごい、何、公式藤宮っぽいのがあるの？
え、ってことは藤宮さんにおっぱいとも言わせることは可能なの？
やめなさい、そういうこと言うの。
可能だよね。
おちんちんとか言えるの？すごくない？すごくない？ちょっと。
藤見っぽいので、いくらでも話せます。
ねえ。いやー、これあれだな。藤宮さんの時だってもう結婚するって言ってくれたじゃんみたいなアリバイ作れるのねえ。
ああ、でもあの音源、それこそあのネミ君じゃないですけど作ってる声なんで、
あー、そっかそっか。
そうだよな、声作れるもんな。
うん、声作れる
だから作っていけばいいですよね。
うん、やっぱうちらも配信用って言ったらおかしいけど、配信するためにちょっとこう声張ってるっていうか、ちょっとね、うんうんうん、音程上げてたりして話すけど、普段のやつは全然違うだろうからね。
そうですね。
なんなら普段のやつ、さっきのやつ聞き取れた人多分一人もいなかったんじゃないかな。
ボソボソボソボソね。
そうそうそうそう
そう。ボソボソボソボソね。
まあね、うん、うん、面白いな。これ藤井宮さん、そう実際さ、そうそう音源名とかってあるけど、
はい、
これって無料で提供してんのみんな？
あの歌うっていうソフトに関しては、
うん、
あの勝手に録音して勝手に音源を名乗るっていうことができるので、
へえ。
動画、
うん、売った方がいいんじゃない？
売られ貼ってきます。
おう、うん、売ろう音源。ああ
売れはしない
じゃん。レップさんに売ってこう。売っていこう今年は。
3000円くらいまで。
いやレップさんなら5000円出すんじゃないかな。
レップさんね、3000円くらいでいけるよね。次のオトカメ使ってこう。
行こう行こう。どんどんお金払っていこう。
やっぱね、お金動かしていかないとね。
そうだよ。やっぱりね、藤宮さんに直接ってちょっとね、あれかもし、危険かもしれないので、一旦僕に預けていただいて、
うんうん、
っていうことでいいんじゃないかな。
なるほどね。
僕、お坊さんだからね、そういう悪いことしないしね、安心でしょ。
そうね。
うん。
別府さん、じゃあ、生草さんに一回お金送って、
そうだね。
うん。ってことだね。そこから考えよう。
そうだね。まずはそこからだね。
まず送ってから考えよう。
うん、そうそう。
どうなるか分かんないけどね。
払ってから、そのお金はどうなったのかなって考えてもらうのでいいんじゃないかな。
想像するっていうね。
そうそうそう。うん、想像して。ほら、けど、レップさん、音源としては5000円は安いかもですね、だって。
もう音源としてというか、ボーカロイドとかになると、それこそあの1万近くとかしちゃうんで。
5000円じゃ売らないよ。
どんどん値段釣り上げていく。
歌うだとあの音質がピンキリなんですよ、人によって。自分で勝手に聞いてるわけなの。
うん、そっかそっか。
で私みたいなもんなんか適当に撮った感じのだとやっぱ使いづらいと思うんで、お金が取れないですね。
ああ、なるほどな。
とか環境音とか雑音とか、
はい、ノイズ乗っちゃったりとかどうしてもするので。
そっかそっか。まあこだわる人はね、やっぱそういうの気になるだしょうし、気になるでしょうしね。そっか、まあ、いつかねやってみたいよね、その生草ロイド、グータラロイド、富士宮ロイドで一回放送するっていう。2年ぐらいかけて。
5分ぐらいが限界なんだよ。
あ、そうだろうな。
生草ロイドが電波組を歌うみたいなのとかできますよ。
いやー、もう想像するだけで気色が悪いぞ。そうけどね、あのここでさ、そのまあ言うのもすごいあれな話、この流れでレップさんとか藤宮さんに対して別に結果売ってるわけじゃないんですけど、まあ僕個人として人が歌ってる歌、例えば電波組の歌でもいいんだけど、それをボーカロイドに歌わせちゃうと、なんかもう人の方がいい。まあまあ、これを生クラジオで前言ったかね。その、人の歌の方が、歌わせた方が、まだやっぱり自分の中ではしっくりきて、なんか初デピクでもあの、めっちゃ言葉が早いやつ、ボカロにしかやっぱできないようなやつは、
あ、
やっぱボカロだろうな、ボカロだなって思うんですけど、そこら辺ってみんなどうなんですかね。
人によるんですけど、
うん、
私の場合は、 私もあのなんか原作中じゃないんですけど、
うんうん、
あの人が歌ってる曲はその元の人が歌ってるのが一番好きなんですよ。例えば他の人、うんうん、あの人間が歌ってるにしても他の人が歌ってるよりは本人が歌ってる方が好きっていうスタンスなんで、
うん、なるほどね。あの
ボカロが歌うのも、うん、あの他の人がカバーするのも同じ感覚なんですよ。
あーなるほど。
ただあのこの声が好きっていうのがあるんで、この声でこの曲が聴いてみたいっていうので私はカバーしてます。
あーなるほどな。
まあ人によります。
そうかそうか。そうなんかあの ルカルカナイトフィーバーだっけ、うん、
はい、
を歌ってみた動画から入っちゃったから、
あ
人が歌ってるもんだと思って原曲を聴いたら、うん、なんかしっくりこねえな、うん、みたいな感じだったんだよね。あれで多分順番逆だったら、うん、やっぱボカロの方がいいよねってなってたのかもな。
私はボカロを先に聴いてるんで、あれはもうルカの曲って聴いちゃってるんで、人が歌ってるのよりルカが歌ってるのが好きみたいな。
ああなるほどね、
うん、
やっぱ順番ってか大事だよな。そうなるとな、うん、
最初にどっちを聞いたかみたいなのね。
あのまあ大きい ね、うん、カラオケでもさ、自分がこの歌いいなって思った時にその人の歌を聞いちゃうとその人の癖が全部入っちゃうからさ、あなんか思ってたのと曲違うみたいな時あったりするもん俺、
はい、
本当は本人のアーティストの歌なのにこの人の歌いつも聞いてたから、こういう風なアレンジが毎回入ってると思ったら入ってねえみたいなね。うん、なるほどね。
あでもあの人の声でこの曲聴きたいなっていうのはあるかもしれないですね。
うん、
そういう時にはすごいいいのか僕
って、うん、
まあその気持ちがあるからやっぱり音を調整して本人に似せた音域で歌わせてっていうのが苦じゃないんだろうな。
うん。
なんとなく俺の場合、その、この声で歌わせたいみたいのはないから、
うん、
単純に歌った方が早いし、PC でやるのめ、めんどいなって思っちゃうね、やっぱね。うん。
あの、カラオケで、
うん、
この、なんか例えば友達でこの子の歌好きだから、この子にこの曲歌ってもらいたいみたいなのあるじゃないですか。
あるね、あるね。
それと同じ感覚です。
ああ、なるほどな。この人に、うん、あの恋しちゃったんだって歌ってほしいみたいなね、チェリー歌ってほしいみたいなあるね、あるある
ある
あるあるね、
チェリーはある、
チェリーある、もう本当世の男あるあるだよね、チェリー可愛い子に歌ってほしいみたいな願望なるほどね、知らないかい
って
そうそうそう、あそう知らないのっつって今度練習しといてっつってね、あるあるな、あるあるですわ。ボーカロイド。ね。生グラジオでは、避けて通れない。と、話ですな。ボーカロイド。ポケットモンスター。
ね。でもね、ボカロイド、ポケットモンスターはどうでもいいんですけど。
うん。投げちゃった。自ら、えいって投げちゃったね。うん。
ボカロをね、あの、知ってる人がいるっていうのはありがたいですね。なんかあった時に聞けるから。
ああ、そう、俺の近辺では誰もいない、ボカロ。
誰もいないですよ。
うん。ほんと。P と呼ばれる人も誰もいない。
だからもうなんか気になったらと、もう藤宮さんしかないね。
そうだね、うん。うん、藤宮さん、烈風さんかな。
ボカロ自体は私より烈風さんの方が詳しいんじゃないですかね。
いやでもなんかね、そのやっぱ知ってる人がいるっていうのはやっぱ心強い、強いよ
ね。そうだね、うん、藤宮さんにも聞けるし烈風さんにも聞ける、ありがたいこと。さあそれではほらポケモンのサンムーンやらないとですよって入ってた、いいね烈風さん、いいつかですよね。
グータラのポケモンゲットだぜ。さあ始まりました、ポケモン、サン&ムーンなんですけれども、
うん、
買ってないので、
うん、
一応やりません。
グー たら先生の、ね、個人のねコーナーなのにね、うん、ぐうたら先生個人のね際立ったコーナーだったのにさ、
あポケモンゲットで、
うん、そうそう自ら終わらせていくスタイルだったね。
白くない
大丈夫か、任天堂的に回してないか
ポケモン面白くないんだよな
そういうことはね、あんま大きい声で言っちゃダメだと思うな。
あ、
もう一つも面白さが分かんないあポケモンの面白さが俺には分かんねえ
じゃあその面白さを分かるために今度は生草さんのポケモンゲットだぜが始まるんだ。
いやー俺さそう実は実はね俺ポケモン、うん、3,4 作に1作ぐらいは買ってんの。
あはい、
金銀のどっちか持ってたしブラックかホワイトのどっちか持ってたし、
ああ
もう一つなんか持ってた。月光河とか出るやつってブラックだっけ？
あどれでしたっけ？私最近のちょっと分かんなくて。
ダメだ。生癖全員ポケモンダメだ実は。まあそれこそライス。
面白いと思うんですけどね。
うん。あそう XY だ。
XY
のどっちか買ってたの。
どっちか
全部どっちかなんだけど定かではないけれども、で途中まで進んでダメだったんだよな。だから序盤で投げたとかでもなくてある程度進めてて耐えきれなくてやめてるから多分合わないんだと思う。こればっかりは、うん、メガ進化もちゃんとしたところまで行って終わったもん。
正確に言うと面白い面白くないじゃなくて合わないんですよね多分。
だろうな、
うん、今までやってきたゲームの中だともう合わないですね。
うんそうだね、
合わなかった、
うん、
そのゲーム、うん、
そうです合わない。
コーナーを作ってしまったのはそもそも間違えたかもしれないね
そうだな、どういういきさつでそもそもあのコーナーができたかのかすら覚えてないもんね。
多分必死だったのかもしれないです、ね、
当時ね覚えてるのはぐーたら先生が熱望して作られたコーナーではないってことだけは覚えてる。
なんか浜城の流れ的にでしたっけかな、
うん、うん、多分ノリ
ためになったかな、もしかしたら。
あかもしんない。それで、うん、こうなんか火ついてやったらいいんじゃないかみたいな感じだったかもしれないね。
いけなきゃいけないっていうのを作っておけばやるんじゃないかっていうのかもしれないね。
それでもやらなかったわけだからやっぱ合わなかったんだな、
うんうん、途中までやったんですけど、ね、
だからポケモンはさもう定期でリスナーさんから感想を聞いて終わらせるってことにしよう今後もそれでいいじゃん。ポケモンに関してはもうリスナー参加かなっていうスタイルで
感想をまとめていくだけっつうね。
そうそうそうそう。で、俺らがやった気になるっていうのどうかな。
うんうん、そうですね。
そもそもサン&ムーン、サンムーンでメガ進化とかってあんの？うん、あれはもうないの？ XY だけ？
あるんじゃないですか？最近の分って。
ああ、じゃあちゃんとそこら辺は引き継いでんだ。
確かあのルビーサファイアのリメイクとかでもメガ進化あるって聞いた気がするんですけど。
へえ、それからそのなんでいつもサトシはあんなにポケモン捕まえたら次回作になるとポケモンゼロなんのって思ってたんだよな。
サトシ。
あ、毎回主人公違うんだっけか。
違います違います。
あ、そっか、それ前聞いたな。テレビアニメがサトシなだけで。
そうですね。はい。
そうかそうか。もうずっと主人公ポケモンいなくなるからバカなのって思ってたもんな。一回ごとに解放してんのみたいな。
そもそも
そうだ、ね、
違いますからね。
スタート、スタート違ったな。そうか、そうか。ごめん。ポケモン、ポケモンごめん、本当に。
キャッチャー取りでいい
から
。
なるほどね。はい。ということで、あれ、どっかなんでポケモンの話だったんだろう。
覚えてないです。
まあいいか。藤宮さんが、
そうだ、藤宮さんがボカロの話
でしたね。ボカロの話でしたね。はい。じゃあ私、まあ今ちょうどゲームの話になったので、まあ今年最後の、私のうちの3つの大きな出来事のうちの一番最後、ゲームの話をしたいと思います。
おぉ。
まあ、今年はあんまり新作ゲームとか買わなかったし、ゲーム自体あんまり実はプレイできてなかった1年なんですよ。
うん、
で、その中で、まあ、唯一の1本あげるとすれば、今年年末に出たですね、サガ、スカーレット・グレイス。
おぉ。
サガシリーズの新作、そうですね、12月半ばぐらいかな出たソフトなんですけど、これね、私今年の一番にあげたい。
おお、
うん、
年末にねじり込んできましたね。
ねじり込んできた。で、これはそのなんて言うんだろう、もう何よりも今年一番面白かったっていうよりかは、ちょっと風評被害みたいなところで損しちゃったところもあるから、ここでその一番に挙げさせていただいて、そんなことないぞっていうのを伝えたいっていうソフトです。そのソフト体験版っていうか、まあ、体験できますよみたいなイベントあったりとか、ニコニコ生放送でなんていうんですか、サガの映像とか実機プレイしてるとことか映像出てたんですけど、まあネットではすごい叩かれたんですよ、サガの新作ね。で、その叩かれた理由が、その、まあ、キャラクターがコマンドを選んだ後に、じゃあ実際、じゃあ、戦闘シーンに移った時のロード時間がすごく長くて、フリーズしてんじゃないかみたいなことを言われてたんですけど、まあ、そこは制作者側も、製品版はちゃんと改善しますっていうことで言ってくれてて、で、実際、まあ、ちょっと心配だったんですけど、買ってやってみたら、全然気になんなくて、で、何よりもサガなんですよ。本当に。サガらしいサガ。
で、まあ。サガシリーズを全然やったことないんで、ピンとこないんですけど、サガの特徴ってどんな感じなんですか？
まあ、僕が、サガらしいサガ、まあみんなによってサガらしいサガ、その自分の中心に置くサガによって、まあサガらしさってやっぱ変わってくると思うんですけど、
うん、はい、
僕が一つサガとして道筋ができたのがロマンシングサガ1だと思うんですね。で、ロマンシングサガの大きなやっぱり要素ってのはフリーシナリオ。で、まあ、難易度もそうなんですけど、だから結構キャラの、まあ、これサガシリーズ全部に言えるんですけど、キャラの癖がすごいんですよ。結構、悪のあるキャラばっかりで、で、今回のサガ、スカーレット・グレイスも、結構なキャラが多いんですよね。キャラの癖が濃いやつが。で、フリーシナリオで自由に行き来できるし、で、難易度も今回、もう申し分ないぐらいの難易度高いので、ぜひね、サガ好きな人はプレイしたらサガらしさを絶対感じてもらえる作品なので、ぜひその動画とか事前のその、まとめブログとかでめっちゃ叩かれたんですけど、そんなことはないっていうことをね、ぜひ体験してほしいなと思って、サガスカーレット・グレイスを上げさせていただきました。はい、
宇佐美美病さんもですが、サガスカーまだやれてないので年末年始やる予定。
ああ、ぜひね、宇佐美美さんもやっていただいて、もうほんとほんとサガっぽいですから。で、音楽もねめちゃくちゃいいですし、ぜひサントラ買ってほしいぐらいで、雪月花バージョンとかっていう2万円ぐらいするゲームのソフト入って、
あ、
うん、
ありましたね、
あるんですけど、私それ買ったんですよ。
お
ー、それとあと、うーんと サガスカーレットグレイスバージョンの本体も買いましたので、もうお布施する勢いで、まあ、ちょっとやっぱ最初ね買うときは不安だったんですけど、うん、これほら小判さんもね、うん、ようこそって送りましたか、俺ツイッターでどの立場の話なのか分かんないですけどお前誰だよっていう話なんですけど、ようこそって言っちゃった。あ、ほらうさみみさんも節月カセット買いました、素晴らしい。
小判さん、だからあれでしょ、これゲームボーイでしょ
てーれーれれれれーの方
でしょ、
てって
カーソルがね、なんか白いマジシャンの手みたいな
ね、スクエアのね、昔のあれですね、
クッとしたカーソ
ル
ね、
ありましたね、ありましたありました、
あれだなぁと。
で今回そのまあ一番の肝は多分戦闘なんですけど、サガスカーレットグレイスの、
うんうん、
今までの
戦闘ですよね。
そうやっぱね、ひらめきシステム、あの戦闘中にピコンとひらめくのがもうなんていうんですか、こう快楽につながってるみたいな、なんかね、あれを求めて戦闘するみたいなのがありますけど、それがね今回もちゃんとありますし、戦略性もあるのでね、すごいいいっすよ。めっちゃ疲れるけど。
一戦一戦が超骨太なんでしょ？
超骨太ですね。戦うのコマンド、ボタン連打で終わることは多分一回もないんじゃないかな。戦闘がね、結構特徴的で、あの技が全部コスト制なんですね。
うん、
で、一旦進むごとに、コストの上限がどんどん増えていって、一個ずつ増えていって、で、後半のターンになればなるほど、技コストが多い技使えるようになるゲームなんですよ。で、その中に今度連携っていうのがあって、まあ、その、戦う順番が最初からもう表示されてるわけですよ。タイムラインみたいな感じで。一番目に戦闘、攻撃開始するのがこのキャラで、次に敵キャラこいつが攻撃して、味方がいて、みたいな。で、味方と味方の間に敵がいる。その敵を倒すと、その敵キャラのアイコンがポンと消えるんですけど、そのアイコンが消えて、味方同士のアイコンがガチャンってくっつくと、連携っていうのが始まるんですよ。で、その連携が始まると、次のターンでボーナスが入って、技コストが減るみたいな。うん。で、それは、うん、敵にも起こり得て、敵と敵に挟まれた味方が、そのタイムラインでね、タイムラインでその敵と敵の間の味方が何かの他の攻撃で死んじゃったりして、敵のアイコン同士がガチャンってくっつくと、今度こっちが連携食らうとか、うんうん、あとはその技によってそのタイムラインの順番を入れ替える技とかあったりするから、あ、このキャラで先にこのアイコンこっちに動かして、こいつのキャラで敵のアイコンを後ろ側にぶっ飛ばしてとか、
あ、
うん、でこのキャラ毒で次のターン死ぬから、じゃあこのキャラの周りに自分のキャラのアイコンを置くようにわざと遅延する技を置こうとか、
ああ、
うん、
シミュレーションに近いですね。
そう、もう詰将棋に近いところあるね、やっぱね、うん、シミュレーションで本当に。そして骨太、うん、こりゃやりがいありますよ。戦闘回数で言ったら今までの、サガの半分ぐらいで済むんじゃないかな、多分雑魚戦っていうのがあんまないので、
うん、
シンボルエンカウントとかただのエンカウントじゃなくて、1枚のフィールドにこうアイコンがポンポンポンって立ってて、そのアイコンに入るとこの敵が出ますよ、この戦闘ありますよみたいなゲームなんですよ。なので自分の好きなタイミングで好きなパーティーで好きな装備整った時にこの敵に挑むとかできるんで、今の人向けでもあるし骨太なところもあるしっていう、いいバランスだと思いますね今回の差が。うん、
なんか本当に差がって感じですね。
そうですね、本当に 佐賀を凝縮してますよ。素晴らしい作品だと思います。
ちなみに年末に入ってきたゲームが、ね、今年一番のっていうぐらいですからね。
そうですね、まあ、ちょっとね僕が佐賀好きで佐賀ビーキなところもちょっとあるんですけどでちなみに一回ラスボス戦行ったんですよ。
おう、
うん、体力 HP がだいたい250、300前後で行ったんですけど、
はい、
一瞬で死にましたね。
うん、
一瞬です。一瞬で死にました。
なぎ払いみたいな感じです。
うん、まあね、ネタバレになっちゃうから、
あ、そうかそうか、
敵のあれは言わないですけど、一瞬で死にましたね。けどその
手油断したらすぐ全滅します
。そうそうそう。低 HP でもラスボスまで行けてもしかしたらやれるんじゃないかっていう自由度があるところもやっぱ佐賀なんですよね。最低戦闘回数でいけるかみたいなね、そういうの多分出てきますよ今度動画で。
そういうことかにあるでしょう。
あるでしょうね今度ね、多数みたいなやつが。
そうそうそう、多数さんにお願いしました。あるでしょ。
佐賀スカーレットグレイスに関しては多数見るのすごい楽しみですもん。どういう攻略してどういうルートでどの武器取ったら最短でいけんのかとか、その体力でいけんのみたいな、ちょっと知りたい。今回味方キャラクター全部で70何人いるんじゃなかったかな。
え
うん、すごいでしょ。
70何人、
そうそう、
お
めっちゃいるはず。確かなんか、
ああ、じゃあもう、
うん、
あれですね、同じ繰り返しゲームやっても同じあれはないですね。
うん、主人公4人いて、はい、同じ主人公でやったとしても、はい、全く同じルートをたどることは不可能だと思いますみたいなこと書いてたよ。
へ
え、うん、それぐらいやっぱ自由度があって、分岐するそのきっかけフラグみたいなやつがいろんなとこで絡んでんだと思う。うん、あそこであのキャラだって仲間になったでしょっていうやつが、俺全然仲間ならなかったよとか普通にあるらしいので、いいですか、やる人によってそのキャラのストーリーがあるとかね。
すごいですね。
いいよね、さすが佐賀ですわ。ぜひね、あのビータとプレステ4かなって出てて、俺ビータで携帯機でやりたかったからビータで買っちゃったんですけど、プレステ4で買っとけばね、あのスクショ上げれたなーとかちょっと今後悔はしてるんですけど。
配信もできましたよね、多分ね。
そうですなー、
配信向けっぽいなぁ、その
そう。配信向けだと思います、個人的に。みんなで戦闘考えてっていうのはすごい楽しい作業だと思いますね。ま、ぜひ、興味ある人は、今じゃなくてもオンライン要素はないので、ぜひね、いずれ買っていただいて、できれば中古ではなく新品で買っていただける次回作にね、つながると思いますので。
そうかそうか。
そう、それがね、大事だと思うんで、ぜひね、ファンの人は買っていただければなと、はい、思いました。はい、ありがとうございます。
うん。